クリア
小松の
KK ナイト。
はい、始まりました K&K ナイト449回目の配信となります。お届けいたしますのは東京恵子と小松でございます。よろしくお願いいたします。今回はですね、福岡恵子とですね、クリア先生なんですが、お仕事のご都合でお休みとなります。ですね、火曜日に、収録予定だったんですが、ちょっとねお仕事の関係で厳しいなと。でいつもね予備日の水曜日に撮ったりはするんですが、水曜日はちょっと出張の兼ね合いでちょっと収録環境がね整えられないということで、単独収録依頼をですね受けたという形になったところでございます。はい。で私もですね火曜日、終わりましたっていう感じで、非常にですね快く返事したんですが、ですね火曜日に何喋ろっかな、まあちょっと疲れたから今日は寝ようっつって寝ちゃってですね、で水曜日ちょっと仕事が忙しくなってちょっと収録難しいなということで、木曜日に今まさに配信日にですね、収録をしております。しかも仕事の後なんでね、もうこの後すぐ編集して出す感じですね。はい、まあ本当にだからリアルタイムに近い感じで出すような感じでございます。はい、まあまあまあ長年やってますんでね、そのあたりまあ間に合うでしょうということで、まあまあ先生もね、まさか今日撮って今日編集して今日リリースするとはね、思ってないと思いますが。はい。という感じでですね、449回目、初めてね、いきたいと思います。来週、切り番ですね。450回ですね。結構、来てますね。来週450回ですからね。まあちょっとね、最初、まあ少し雑談しようかなと思うんですけど、ですね、今週ですね、いろいろニュースを見ていて、あ、これ面白いなと思ったのが、多分ね、見た方もね、いらっしゃると思うんですけど、カメラを止めなかったの、亀止めのね、映画、上田監督がですね、作ったショート動画がですね、ちょっと話題に上がっててですね、はい、タイトルはですね、未来の婚活っていう、まあ非常になんですかね、3話で、まあ合わせて5分ぐらい、ほんと短いショート動画なんですけど、スマートフォンを意識された縦型の動画で、非常にまあ、短い動画なんですが、これね、ネタバレしないように喋んなきゃいけないのでね、いろいろとこう、面白かったなっていうところと、いろいろ考えさせられるところがあるなというところがあって、非常にですね、見ていて、これは見てない人いたら、見てほしいなっていうふうにね、思う動画でした。見てない方はぜひ見てみてください。未来の婚活ですね。2024年の4月ね、ニュースに、ね、なっております。はい、先週はですね、天体観測ならぬ、IP 観測というですね、割となんかこう謎なタイトルでお届けしましたが、いかがだったでしょうか。はい、まあ、ある意味ですね、ビジュアライザーというかですね、IP アドレスのね、なんでしょう、可視化っていうところでね、なんかビジュアライザーをね、ポッドキャストでね、話してね、キャッキャ言ってるっていう不思議なもう番組でございますが、まあまあ、我々、まあそういうのは、なんか普通にね、やってしまってますが、どうだったんですかね。はい。なかなかちょっとね、僕自身は非常に楽しめたところで、気になる方はですね、ぜひ調べてみたりとか、もしくは聞いていただければ幸いでございます。はい。で、今回ですね、端的には、我々ですね、ポッドキャスト、ウェブとね、教育とガジェットっていうところをね、回し回しでやってるんですが、今回端的にはですね、ガジェット界と、いうことで、まあ何をですね、話すか、まあいろいろと、考えました。まあよくあるケースだとね、なんか面白い記事ないかなとかね、思って探したりとか。まああとね、自分のね、Amazon のね、購入履歴とかね、掘り登ってみてなんかないかなと思って。まあ結論から言うと、僕ね、Amazon ね、20年ぐらい使ってることが分かって、だから2004年から使ってたんですよ。で、お、これもしかして面白いもあるんじゃないかと思って、もうね、最初のね、10年ぐらいはね、本です、本。まあ、そらそうか、アマゾンだもんな、と思って。ガジェット的っぽいものが、物を買い始めたの、本当に2010年代に入ってからだったので、まあまあ、特段面白いものもなく、うん、まあまあ、これもいいかと。はい。あとね、今年なんか買い替えたものとか、キーボードとかね、10年ぐらい使ってたやつ買い替えたとかあるんですけど、まあ、これもね、なんかこう、あんまりこう発展しなさそうだなと思って、まあちょっとこれもないかと思って。はい。で、あとはまあ、 来月また iPad がなんかね発表があるとかっていう話もありますが、まあこれはまあクリア先生と話した方がいいだろうなというところで、まあそんなことをねいろいろと巡らしていたわけなんですが、で最終的にはですね、今日はですねこちらに落ち着きました。本日はですね、なぜだかわからないがメタルなガジェットが好きというですね、まあ、私毎年ね年末とかのこう放送配信とかでねちょこちょこと出しておりますが、なんかね金属の塊のようなねガジェットが好きなんですよね。まあなんでそんな風に至ったかっていうと、いろいろとねやっぱりAmazonとかで見ていて、なんか興味あるものをねいくつかこう見ていて、あれもこれもって見ていたら、最終的になぜかこうメタルのねフィジェットみたいなものをねちょっと、フィギュアガジェットみたいなね、フィジェットって言ったりするんですけど、が結構割とこう面白いなと思ってしまいまして、はい、まあなんでね今日はその辺のガジェットをですねちょっとまあチラチラと見つつですね、まあそうちょっと思うところとかをねちょっといろいろとお話をねしていこうかなと思います。さあ、これはどれだけ重要があるのか微妙ですが、はい、皆さんね、お付き合いいただければと思います。はい。まあ、先ほどちょっと言った、フィジェットなんですけど、このね、ポッドキャストだと割と随分昔にですね、一回爆発的に流行った、スピナーですよね、スピナー。こう、指で、くるくるっと回して、その回ってる感覚が、見てるのは楽しかったりとか、こう、落ち着くというかね。まあ、そういうのがあって結構流行ったんですけど、まあ、まあ、ブーム去った感じはありますよね。でもやっぱりフィジェットって調べると結構たくさんあってですね、でなんかねそのフィジェットってメカメカしいというかなんでしょうね、僕ね自分でもねそのなんでその金属の塊みたいなガジェット好きなのかなっていうところで、まあ、ちょっとね、チャット GPT とかにこういう人たちって何が好きなんっていうのをねちょっとね聞いてみたんですよね。で、まあ、ちょっとね、まあ、いくつか一般的な、こう、見方として、まあ、やっぱこう、金属としてのね、まず外見、光沢が非常にこう、人々を引きつけますと。あ、なるほどと。で、反射とかね、そういった、ま、刺激的な刺激をね、楽しんでるらしいんですよ。うん、なんかその辺はなんとなくそうだなって感じはありますよね。あとはね、触覚的なね、満足感があるらしいです。で、やっぱりその、なんだろうな。特に僕なんかその金属の立方体みたいなのも結構好きなので、そういったものはやっぱりこう硬くてやっぱ感触がこうなんか想像できて楽しい好きみたいなね。重さなんかも結構ね好きなんですけどね。はい。なんかだいぶマニアックなこと言ってますけどね。で、まあ、あとね、なんですかね、コレクションとしてね、やっぱりこう見て楽しいとかね。はい。で、あとはその知覚的な楽しさ。やっぱ先ほど言ったようなこう重さとか密度とか硬さ。まあそういった特性で感じ取るっていうのがね楽しいみたいです。まあまあなんか普段ないんですかねそういうのはね。でちょっともうちょっとねないのって聞いてみたら、まあやっぱりデザインとかね光学的なものの興味とか、ただフィジェットに関してはストレスの軽減ね、なったりとか、であとはまあ金属なんですけど、まあ美術彫刻の魅力とかね、あとねコグニティブな挑戦っていうのが出てきて、コグニティブってなんだっけっていうところで、まあ、知識とか思考とか理解とかですね。まあそういったその思考知識活動全般を指す言葉らしいんですよね。はい。まあそこをやっぱりこう解体したりとか再構築。僕もフィジェット1個持ってるのでと、ちっちゃいネオジムのね、磁石のやつ前買ったんですよ。でそれ、塊であって、立方体になってるんですけど、これバラすと一本の線になったりとかね。まあちょっとこう、危なすぎて、磁気カードとかに近づけたらぶっ壊れちゃうので、隔離してるんですけど、でもやっぱね、時たま触ってやっぱりね、なんかこの重さとか硬さみたいなのがね、楽しいんですよね。はい。まあただね、やっぱり実用的ではないんでね、あんまりこう、しょっちゅう買ってコレクションする感じでは、まあないんですよね。まあなんでちょっと改めてこういったところで見てみるとなんかいいなぁと。なんかこう目で楽しんでるというかなんか重さを想像したりとかね。そういうのをね、ちょっとね、感じるところがありますよね。はい。で、で実際ね、Amazon で僕調べてて、普通に欲しいなと思ったのが、一つはね、エレメントキューブっていう、まあなんですかね、いわゆる、元素記号がこう彫ってある。名称が彫ってある金属があって、例えば ZN ってわかります？なんだっけ？ 鈴だっけ、とか、あと、エールとかね、アルミニウムとかね、TI チタンとか、まあ、そういったその、こう、金属の、あの、鈴は SN か。DZ というのは亜鉛かな。はい。そういった、金属そのもののものと、まあ、そこに実際その、立方体で、こう、アルファベットが彫ってあるんですよ。これがね、かっこいいんですよね。で、多分、その、ものによって、あの、密度とか違うので、重さとか違うと思うんですよね。で、これ実際にあの、買われてる方のレビューとかを見てて、ある人は 3D プリンターとかで入れ物自分で作りましたと。一覧でこう見られるようにってことで、それがね、またね、かっこよかったりするんですよね。なんでしょうね、この、ただ金属で素材が違うだけで、色艶ちょっと違うだけなんですけど、なんかね、見ていてね、かっこいいな、欲しいなってね、思ったりするんですよね。はい。で、もっとね、あの、直接的なもので言うと、まあ、今言ったのがね、今僕言ったのは、グッズエレメントキューブ15個のね、そのコレクションのやつがあって、それがね、1万3000円ぐらいなんですけど、まあ、実用的じゃないんでね、買うかって言ったら、なんか、贈答品としてだったら嬉しいけど、自分で買うとなるとちょっとね、まだ迷っちゃいますね。まあ、ちょっとなんか余裕があったら欲しいな、ぐらいな感じですね。で、こういうのを調べていくうちに、最終的に僕これいいなと思ったのは、あの、タングステンキューブってあの、めっちゃ重い金属あるんです。あれのね、20×20×20mm なので、20センチの立方体、本当にただ金属の塊、高純度金属キューブっていうのがアマゾンで売ってます。だいたい今、この、僕収録してるタイミングで6400円ぐらい。いいなぁ、これ欲しいなぁと思って、見てました。もうなんだそれと思うね、かもしれないんですけど、なんでしょうね、この、まあ普段ね、使ってるものも金属はあるんですけど、まあ大体加工されてるわけですよね。で、こういうなんか加工されてなくて、こう、立方体自身がやっぱりなんか美しいというかね、なんかこう、重みを感じたいというか、金属として触りたいとかね、なんかそういうのがですね、ちょっと、なんかね、感じるところなんですよね。だからこう見て欲しいともちょっとこう、欲しいものリストにちょっとこう、入れたりとかね、してました。はい。あれですね、年末の候補の一つとしてもね、ちょっとね、考えたいですね。はい。ちょっとね、毎年年末にいろいろやってますんでね。はい。で、そのね、流れで、いろいろ見てて、ああ、これもいいなと思ったのが、ですね、僕はまず言うと、サイコロのセット。ね、突然ですけど、いわゆるその多面体のダイスで、まあ、多分分かる人は分かると思うんですけど、あの、TRPG って、テーブルトーク RPG っていうのね、僕昔、高校生の時かな、もう、30年以上前ですけど、やってたことがあって、で、その時にやっぱりダイスのセットを持ってたわけですね。で、まあ、20面、12面、10面、8面、6面、4面みたいなね、セットがありますと。で、Amazon とかで見てると、これの、金属のね、やつが売ってるんですよ。で、まあ、いわゆるプラスチックとか実用的なものを、これも実用的なのはわかんないんですけど、金属のね、やっぱりね、これなんか、なんだろう、昔ながら僕が使ってた道具として、で、しかも、それ自身がすごくこう、金属というかね、まあ、割と綺麗な造形物として見るわけですよ。まあ、だってね、さっき言った立方体もありますし、ね、正二重面体とか、正十面体とか、まあ、十面体はね、正って感じじゃないんですけど、ね、四面体とかね、こう三角錐とかのね、やつとか、非常にこう、見ていても楽しいわけですね。まあ、ただそれは、ダイスはダイスなので、まあ、そこまで見ていてあれなんですけど、まあ、その金属のね、やつで、割とね、金属の塊っぽいやつもありますけど、なんだろうな、こう、筋彫りというか、こう、筋彫りでもないのか、なんかね、メカメカしい感じの、こう、金属でできた、その、ダイスセットがあって、なんだろうな、こう、歯車とかついてるやつとかがあるんですよ。六面体とかの、でっかいこの、なんだろうな、スチームパンクっぽいっていうか、ね、それもね、いろんな色がね、あってね、これ、なんか欲しいな、みたいな。ね、まあ、私の知り合いの方でもね、こう歯車好きな、これ多分好きな人、先生いるねで、聞いてたら、興味あるかなと思うんですけど、はい。これはね、まあ、一応大体、3000円ぐらいで、 セットでね、売ってます。もう今、昔こういうのね、買うのね、本当にホビーショップの街、プラモデルさんとかにしかなかったんですけどね、今はね、もうダイソーとかでもね、こういうの売ってますからね。サイコロだけで言うとね。はい。で、まぁ、ちょっと今僕が言った、このね、サイコロもね、このなんだろうな、たくさんあるんですよ。本当に。僕がね、見て一番良かったなと思うこの歯車のね、ついてるやつで、名称とかはね、特にね、ないんですよね。ブランドで言うと、なんか、クゲキっていう、なんか、ブランドさんが出してるやつで、なんか、色もたくさんあって、で、形がね、すごくね、かっこいいんですよね。まあ、何に使うんやって、まあ、今ね、そんな、ね、やんない、ね、実用的に使うわけではないんですけど、ただ、まあ、なんか、その、金属の、なんか、自分が欲しいなと思うもの、めでたいなっていう感じの、こう、もので、ある程度こう形としてね、造形物としてこうなんか楽しめるものとしてあったりしますね。で、これがね、やっぱりいろんなこう彫刻っぽいものがね、たくさんあってですね、すごくこう見ていて楽しいですね。まあちょっといずれちょっとどれか欲しいなと。これもちょっと年末の候補かな。ちょっとね、考えたいなというふうに思っておりますが。で、そんなことを考えていて、まあ自分のですね、テーブルトーク RPG とかやってる時に、そういえば、メタルフィギュアってあったなぁ。まあ、今でもちろんあるはあるんですけど、今のね、メタルフィギュアとか調べると割と彩色してるやつとかあるんですけど、もう本当に、なんだろうな、金属で、あの金属もね、材質何なんでしょうね。なんかあんまりいい匂いはしなかったんですけど、ただね、当時、やっぱりその、ね、まだ、なんだろうな、ゲームとかでもね、ちょっとしかなかった RPG とかね、TRPG とかだと、やっぱ紙とサイコロとダイスで想像力をやっぱりね、働かせるもんなんで、そこにね、やっぱね、メタルフィギュアのね、フィギュアあるとね、ちょっとね、やっぱ燃えるというか、楽しいものがあって、で、まあ、なんだろうな、兵士とか、まあそういったものもあるんですけど、やっぱね、ドラゴンがね、今更ながらね、かっこいいんですよね。僕はやっぱりそのやった D&D とかって呼ばれてるような、システムでね、やってた時には、その、街の、プラモデル屋さんとか一部のそのショーケースのところにメタルフィギュアダーッと並んでたんですよね。あれはね、見ていてね、なんかね、心躍るものがありましたね。で、僕のやっぱり知り合いとかも一個やっぱりそういうの自分のお気に入り買ってですね、使って、まあダンジョンとかのね、こう可視化したところに今皆さんはここにいてっていうマップがあって、で、そこにこう自分のやつをね、置いたりするんですけど、そう、今思い返せばそうか、こういうメタルフィギュアも非常にこういいなと思って、で、この辺も、なんかそういえばそういうキャラクターもんとかないのかなと思って、いろいろと、見てたんですね。で、まあ、よくキャラクターもので言えば、まあ、ドラクエとかね、ドラゴンクエストとかありますよね。で、ドラゴンクエストはね、なんかね、いまいちこう、ピンとこなかったんですよ。スライムのね、メタルスライムの、あれのメタルフィギュアって言っても、なんかもう本当にそれはそのまんまなので、なんかあんまりね、こう、心躍るものはなかったんですけど、なんだろうな、ポケモンとかだとね、メタグロスとかね、そういうものがこう、金属のやつであって、もう今売ってんのかな？ちょっと今もしかしたら、公式的には売ってないかもしれないですけど、そういうのやっぱり見ていて、こう、金属チックな感じのね、いいなと思いますね。で、あとはね、やっぱり僕の世代で言うと、ガンダムとかね。で、ガンダムとかになると、検索とかすると、ものすごい、こう、雑な感じの、ちっちゃい、メタルフィギュアっていうのかな、あれ。が出てきてですね。なんか、どうせやっぱりこう、フィギュアをめでるというよりかは、当時やっぱり、あまりこう、造形が、やっぱり、どちらかと金消しとか、そっちの部分に近いんですかね。はい。まあなんかそういうのをね、やっぱりね、見ていてね、思い出す感じがありましたね。はい。いやー、いいな、このね、金属のやつですね。まあ本当はね、こう、ガジェットっていうとね、やっぱり、多分クリア先生とかと話してるところで言うと、やっぱりね、カメラのレンズとかね、やっぱり今そういう実用的になんか使いたいなっていうもので言うと、やっぱりレンズ欲しいんですよね。まあちょっとそのうち話するかあれですけど、まあ僕もやっぱり今持ってるレンズがね、広角レンズなんで風景撮るのはいいんですけど、ちょっとやっぱりなんか人撮ったりとか、やっぱちょっとこう寄って撮ったりとかするときにはね、望遠レンズとかやっぱり欲しいなっていうのは ありまして、まあちょっとね、買う計画をちょっと、あれがいいかな、これがいいかなとか、あとね、オールドレンズとかで、まあ安く、まあマニュアルフォーカスにはなりますけどね、まあそういうのを買ってね、楽しみたいなっていうのもね、ちょっとあったりはしますね。なんかね、でもガジェットって言って、まあ最近なんかそういうところで言うと、ひねり出すとこんな感じなんですよね。ガジェットは好きなんだけど、まあね、もうね、なんか普通にスマートフォンとかもね、当たり前のように使ってますしね。まあパソコンも普通になんか、昔ほどこう、頻繁にこう、買い替える感じでもなくなってしまったので、まあなんかね、ちょっとやっぱりこう、ポッドキャストもね、8年、9年やってると色々と、なんかこう、好きなものが変わっていくのかなとかね、まあちょっとね、今日は思った感じでございます。はい。いやー、今日あれですね、テーマ一本にしてたからもうあっという間話し終わっちゃいましたねそう、ちょっとね、この後もダラダラ伸ばすのもなんだしな、今日はこれぐらいにしようかな。はい、ということで、まあちょっとね、私のあの拙いおしゃべりでこのままずっとダラダラするのもなんなんですので、あ、そうだ、もう一個だけちょっと喋りましょう。最近あの買ったもので言うと、これです、これって言うとわかんないですよね。マイクです、マイク。僕ね、ポッドキャストを始めて、最初に使ったのが、一応ちっちゃいコンデンサーマイクを使ってたんですよね。で、始めたのが2015年の9月ぐらいで、2016年の3月ぐらいから、つい最近まで使ったコンデンサーマイクを、使ってたんですね。実に丸8年以上、もうね、ボロッボロになっちゃいまして、だいぶノイズも増えてきたっていうことでね、買い替えまして。で、コンデンサーマイクももうほんとピンキリで、やっぱりいいやつはすごいやっぱり高いし、まあそれでもやっぱ音質いいんだろうなとかあって、で、僕の収録の部分で言えば、まあまあそこまで、高級なものはいらないなと。で、僕が買ったのはね、レーザーっていう、メーカーのですね、マイクを買いまして。で、やっぱね、クリア先生と、収録とかするときにもやっぱり、今までのマイクとやっぱあまりにも違うっていうことでね、やっぱりかなり音質は良くなってますね。で、今までは僕のマイクに関してはノイズ結構入ってたんですけど、デジタルの編集でノイズを低減させるっていうことを無理やりしてたんですけど、今のね、マイクはね、あんまりこうノイズの低減とか僕してないんですよ。だいぶね、聞きやすいなっていう感じはありますね。はい。まあ、いわゆる、まあ、最近はね、こういう、収録とかね、なんだろうな、YouTube とかのね、収録される方も結構増えてると思うので、まあ割とこういうのも、ね、たくさん出てるんだろうなって感じありますね。はい、だいたい僕、今回はね、割と奮発して買おうかなと思ったんですけど、だいたい6500円ぐらいのやつを、買ったんですけど、非常にこう、満足しております。はい、で、マイクもね、前には喋ってるんでね、あんまりこう掘り下げる話じゃないですけど、最近、買ったもので言うと、この割とマイクが嬉しい感じですね。でね、あとあんま話してなかったかもしれないけど、マイクもちょっと前から使ってるんですけど、アームですよね、アーム。で、アームって僕なんか便利に使うのって、すごくこう、すぐにこう引っ張ってこれるとかっていうぐらいかなと思ったんですけど、結構やっぱりノイズとかそういったものにもね、非常に強いなっていうところがあって、で、今その、アームのところにね、またその干渉器みたいなのをつけてるんですけど、やっぱちょっとね、振動とかに対してもね、音がね、出づらくなりました。机の上とかに置いてるって、マイク触ったりするとガサガサって入っちゃったりするんですけど、まあそういうのがね、なくなったりとかしましたね。で、あとその前のマイクは、やっぱね、ノイズを拾いやすいんですよ。で、僕ね、そういう意味だと20代の頃に、最初初めてね、入った会社で、開発、まあ、どれほど物理的なね、ハードの開発をちょっとね、やった時があって、それの設計とかをするところで、線が、結構ね、なんだろうな、扱うデータがですね、非常にこう、微量な光とかを扱うセンサーだったので、そのノイズが影響するっていうことがね、あんまり分かってなかったんですよね。だから線が非常に長かったりとか、線に巻かれてるその、なんだろうな、アースみたいなものがうまく取れてないと、取ってくる情報よりも、ノイズの方が大きいみたいなね、そういうのをね、やっぱ実体験してたんですよね。 で、割と前のマイクはですね、まあ、増幅率は悪くなかったんですけど、やっぱりね、線からノイズを拾ってたんですよね。うん。で、ただこのアームにしてから、割とそのノイズの拾い方がだいぶ低減されたりとか、まあ、あとはね、周りにそのある電磁気というか、なんだろうな、電磁波をまき散らすようなものを、減らすようにしましたよね。まあ、そういう工夫をしてました。で、アプリで、頑張って、ノイズリダクションっていうのをね、かけて非常に抑えてたんですけど、楽ですね、今ね、このマイク。そういうことしなくても、ほぼマイクがね、ノイズ拾わないんで。いや、時代進んでるな。これが、この価格でね、買えるんですもんね。はい。まあ、なんていう、もう、終わり間際に強引にねじ込んだ感がすごいですが。はい。そうか。そう考えると、僕の目の周りにいろいろ電気的なガジェットというか、ものはたくさんあるな。うん。カメラもあるし、血圧計もあるし。まあ、それはちょっと違うか。はい。まあ、ちょっと無理やり感あるんでやめましょう。はい。はい。ということでね、本日は以上に、したいと思います。はい。KK ナイトはですね、毎週木曜日に配信をしております。公式サイト、もしくは、Apple Podcast ですかね。あと、Spotify とかですね、配信でお聞きいただければと思います。はい。まあ、好きなものね、聞いていただければと思いますが、まあ、そのうちまた話したいんですけど、今月に入ってあれですね、Google Podcast のやつが終わりましたね。で、まあ、アプリはもうちょっと続くのかな。確かサービスの方自体は確か今月で突然終わりみたいなね話があって、多分そっちではもう聞けなくなってるかなと思うんですけど、はい、まあ公式サイトとかね、Apple Podcast で、もしくは Spotify、僕最近 Spotify でよくラジオとか聞いてますんで、いいなと思います。そちらでもね聞けますんでね、ぜひ皆さんよろしければ聞いてみてください。はい、ではですね、以上としたいと思います。はい、お届けをいたしましたのは、東京恵子と小松でした。はい、それでは次回。450回。いよいよ切り番回ですね。はい。での配信でお会いいたしましょう。さよなら。